こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1からわかる。確定申告得する書き方ガイド令和8年3月16日締まり切り分は、税理士ファイナンシャルプランナーの西原健一が監修する、令和7年分の所得税等の確定申告に対応した実用ガイドである初めて申告する人が制度の概要、必要書類、計算と記入の順序を把握し、自分の事情に合う申告方法へ進めるよう構成されている。特徴は会社員、退職者、年金受給者、投資をした人、不動産を売却した人、個人事業主、フリーランス、不動産収入がある人、各種控除を受けたい人という具体的な区分である。単に申告書の欄を埋める手順を示すのではなく、収入と所得の違い、所得控除の意味、申告が必要になる条件を基礎から説明する。2025年の基礎控除、給与所得控除などの改正も扱い、古い知識のままでは判断しにくい年度の申告を支援する一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、申告する必要があるかをタイプ別検索から判定する設計、本書の実務上の出発点は、申告書の書き方そのものではなく、自分がどの申告類型に当たるかを確かめることに置かれている。冒頭のタイプ別検索ナビと、会社員、公務員、退職者、年金受給者、投資家、不動産売却者、個人事業主、フリーランスなどに分けた小構成は、読者が制度全体を最初から暗記しなくても、必要な情報へ到達できるようにするためのものだ。例えば、給与所得者でも副業収入がある。給与を複数の勤務先から受けた、年収が高額である、退職金を受け取ったといった事情により、確認すべき項目は変わる。本書はこうした際を具体的なケースとして整理し、申告義務の検討と還付申告の可能性を混同しないよう導く。確定申告では対象外の情報を大量に読むことが負担になりやすい。そのため、属性と出来事を起点に参照箇所を絞る構成は、初心者の迷いを減らすだけでなく、前年まで申告経験がある人が制度変更の影響箇所だけを確認する際にも有用である。次に、収入所得所得控除を分けて理解させる基礎編、確定申告の難しさは、用語が日常語と異なる意味で使われ、計算の順序が見えにくい点にある。本書の基礎編は申告までの準備、必要書類、申告書第1表の基本、収入と所得の区別、所得控除の種類という順に説明する。ここで重要なのは、売上や給与などの収入から、必要経費または給与所得控除などを反映して所得を求め、さらに各種の所得控除を差し引いて税額計算へ進むという骨格である。この順序を理解しないまま記入例だけを模倣すると、控除の対象や金額の位置づけを誤りやすい。本書は、医療費控除、寄付金控除を含む各種控除など、税負担を適正化する制度を裏技ではなく法定の仕組みとして扱う。そのため、得するという題名は、不透明な節税策を推奨する意味ではなく、利用条件を満たす控除を見落とさず、払いすぎた税金があれば還付の機会を確認するという意味で理解すべきである。書類を集める段階から控除を意識する実務感覚を与える点が、この基礎編の役割である。さらに、解説ページと実際の申告書イメージを結ぶケース別記入法、本書は各ケースについて計算方法や判断の要点を説明した後、申告書のどこに何を記入するかを示す方式を取る。確定申告の参考書には制度解説に重点を置くものと入力操作だけを追うものがあるが、本書は両者を接続しようとしている投資収益、不動産売却、事業、不動産収入のように所得区分や添付書類が異なるテーマでは、制度の説明を飛ばして記入欄だけを見ると数字の根拠を失いやすい。反対に概念説明だけでは実際の申告作業に移りにくい。そこで具体的な状況ごとに要点を確認し、実物に近い様式の図を参照する流れが意味を持つ。版型を生かした大きめの文字、カラー使い、記入例は複数の欄を照合する負担を軽くする工夫でもある。巻末の試し書きシートも紙で記入の流れを事前に確認したい読者に向く。ただし、個別取引の詳細、複雑な損益通算、例外規定まで自動的に解決するものではない。自分の事実関係が掲載例から外れる場合は、国税庁の最新情報や税務相談で保管する姿勢が必要となる。そして、基礎控除、給与所得控除を中心とした2025年税制改正への対応。令和8年3月提出分で本書が特に重視するのは、2025年に改正された基礎控除と給与所得控除をはじめとする制度変更である。基礎控除は多くの納税者に関係するため、控除額や適用の考え方が変われば前年の申告経験があっても確認が必要になる。とりわけ所得水準によって扱いが分かれる仕組みや期間限定の措置が含まれる場合、昨年と同じ数字を転記するという対応は危険である。 本書は関東で複数の税制改正を概観し、各ケースの書き方の中でも新控除を反映する位置を説明する。これは改正内容をニュースとして知るだけでなく、最終的にどの書類計算に影響するのかを確認するための構成である。また、いわゆる年収の壁に関する議論は、働き方扶養控除の問題と結びつくため、給与所得者やパート就労者にとっても無関係ではない。本書の価値は改正を過度に単純化せず、制度説明と申告実務を一冊内で往復できる点にある。ただし税制は年度ごとに変わりうるため、本書の対象年度と自分の申告対象年を必ず一致させる必要がある。最後に紙の記入例と e-tax 作成マニュアルを併用する実務ガイド。確定申告の提出は e-tax の利用が広がっている一方、画面で入力するだけでは所得区分や控除の意味を理解しにくいことがある。本書は申告書の記入例を中心に据えながら e-tax を使った申告書作成のマニュアルも収録する。この二層構造は紙で出すか電子で出すかという選択以前に申告内容の根拠を把握することを重視するものといえる。読者はまず源泉徴収票、支払調書、控除証明書、取引記録など自分の状況に応じた資料を揃える。その上で本書のケース別解説と試し書きシートを使い、数値の由来と記入先を確認し、e-tax の入力に移れば画面上の質問に受動的に答えるだけの作業になりにくい。Q&A も期限、書類、申告の基本的な疑問を整理する補助線となる。もっとも電子申告の画面や必要な認証手段、添付方法は更新される可能性がある。したがって本書は e-tax の恒久的な操作説明書というより、申告内容を理解した上で電子作成を進めるための年度対応ガイドとして使うのが適切である。結論として、本書が最も適するのは初めて確定申告をする人、前年と異なる収入支出資産取引が生じた人、そして改正後の控除を確認したい申告経験者である、副業複数給与退職や年金、株式投資信託、不動産売却、事業取得、医療費や寄付金など申告が必要か、還付の余地があるかを自分で整理したい読者に実用的な入り口を与える。大判のカラー使い、タイプ別検索、ケース別の説明と記入例、試し書きシート、e-tax案内を一体化しているため、制度の概念と実際の書類作成を行き来しやすい点が強みである。類書にも記入例や税制解説はあるが、本書は特に読者の立場別に必要な章を選ばせ、解説から書き方へ段階的につなぐ編集に特徴がある。一方で、複雑な譲渡、海外関連、特殊な所得や控除など、掲載ケースに当てはまらない事情まで保証するものではない。国税庁の当年版情報を併用し、判断に迷う場合は税務署または税理士へ相談する前提で使うと良い。申告を単なる期限内の入力作業ではなく、所得控除税額の関係を点検する作業として理解したい人に向くガイドである。ご支援いただける場合は西原健一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。